FM 横浜ポッドキャスト、
コーヒートークセッション。鎌倉のカフェビブボンディモン酒のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組はあなたのコーヒータイムをもっと豊かにするための道しるべ的プログラムです。毎回一杯のコーヒーとともにコーヒーを楽しむためのあれこれをお話しします。コーヒーとトークのセッションが生み出すフレーバー、どうぞ最後までお楽しみください。今回からポッドキャストだけでなく FM 横浜のラジオでもこの番組を聞くことができるようになりました。ラジオで初めましての方、どうぞよろしくお願いします。ラジオは第2第4木曜日の深夜26時30分から、ポッドキャストは同じく第2第4木曜日の17時ごろ配信されます。そしてラジコのタイムフリーでも聞くことができますので、今まで以上にたくさんの方にコーヒーの魅力、そして楽しみ方をお伝えしていきます。皆さんもお好きな場所、お好きな環境で美味しいコーヒーを入れながら引き続きお楽しみください。さて、前回のポッドキャストボリューム11では関根真嗣さんをお迎えしてコーヒートラベル生産国を旅してをお届けしましたけれども、今回は私のコーヒートラベルの国内編の話をしてみようと思います。先日、京都へ車で行ってきたんですよね。いつもは、新幹線で行っていますけれども、新横浜から乗って京都まで、行くんですけれども、今回は他に用事もあったので20年ぶりぐらいに鎌倉から車で京都へ向かいました。 Google マップで、検索をしてみたら7時間55分くらいの表示がありまして、これはなかなかの距離感だなと思いましてですね、早朝に出発して久しぶりのロングドライブを楽しんできたわけなんですけれども、途中何回か休憩をして、京都に着いたのがお昼前でした。京都へ行った目的というのが河原町通りにある六葉社という喫茶店です。六葉社は3代続いてだいたい100年以上長い歴史を持つ、老舗の喫茶店コーヒー店なんですけれども、1階と地下にお店があって、地下のお店は12時オープンということでちょっと早かったんですね、着いたのが。今回は、地下のお店のマスター奥野治さんに会いに行ったんです。きっかけというのは六葉社のスタッフのはっちゃんこと小堺さんが送ってくれたメールでした。おさむさんから時間があったら漫画読んでみてくださいと、リンクが貼ってあったんですね。見てみると、ネットの漫画サイトでエッセイを漫画化したものだったんですね。そのエッセイというのは2021年に出版された鈴木恭一さん編集のネバーランドダイナーという、エッセイ集、本当分厚いエッセイ集なんですけれども、亡くなってしまってもう二度と行けなくなってしまったお店について、100人が書いているエッセイ集、このエッセイ集に再録されているミュージシャンの豊田道則さんの永遠の21秒という、エッセイが元になった漫画だったんです。僕はね、そのエッセイを読んだことがなかったんですけれども、豊田さんが20代の頃に通っていたコーヒー店の思い出が綴られているそうなんです。その思い出の店こそこのコーヒートークセッションボリューム2でお話ししたアンクルブブというね、私も大好きな学芸大学にあったお店のことでした。そのエッセイにはですね、お店の名前こそ出てはいませんでしたが、描写でもすぐ分かったんですよね。漫画には定休日以外に休んだことのないアンクルブブのマスターが鎌倉のライブに行った話が書かれているんですけれども、そのライブというのがディモン市で開催した、確かあれは2001年の5月15日だったと思うんですけれども、奥野治さんのライブだったんですね。治さんはコーヒー店のマスターで焙煎師としても有名なんですけれども、ミュージシャンでもあってこれまでたくさんのアルバムをリリースしてきているんですよね。その治さんの ファーストアルバムはもうレア版としてもう中古版市場で高価で取引されているぐらいの、本当にこう音楽マニアがもう欲しいというそういったレコードなんですけれども、おさむさんにはマスターとしてのファン、そしてミュージシャンとしてのおさむさんのファン、まあ、それぞれに熱狂的なファンがいらっしゃるんですよね。まあ、この2001年のライブの時のことは僕も覚えていて、ちょうどその同じ時期にアンクル部分には僕もよく行っていて、まあ、六葉社の話とか奥野おさむさんの話をよくしていたんですよね。多分そのことがきっかけでアンクルブブのマスターがバラの花束をね持ってこのライブに現れた時はちょっと僕もびっくりしたんですけれども、そんなシーンを僕もね思い出しました。また、このエッセイには豊田さんがコーヒーを自宅で入れる時にアンクルブブのマスターからのアドバイスで21秒待ってからお湯を注ぐという、まあ、そういったアドバイスを受けたことが書いてあるんですけれども、まあ、その21秒というのがそのエッセイのタイトルになっていて、永遠の21秒というエッセイになってるんですね。で、豊田さんは今でも最初お湯を注いでから21秒蒸らしてネルでコーヒーを入れているそうです。まあ、その漫画を読んでからですね、久しぶりに僕もおさむさんにお会いしたくなって京都に向かったんですよね。5年ぶりぐらいですかね、京都に行ったのは。京都の街は結構こう鎌倉もそうなんですけれども、インバウンドの外国人観光客の方がね多く、河原町通りもたくさんの外国人の方が歩いていらっしゃいましたね。そしてまあ12時になり、六葉社の階段を降りていって、まあ、開店時間になったのでドアを開けてみると、まあ、おさむさんがねにっこりと出迎えてくれたんですよね。まあ、変わらない店内とカウンターに立っているおさむさんを見ると本当にこうほっと、しました。まあ、僕が初めて六葉社に行ったのはリモン市をオープンして2年目の頃だったので1995年ですか。まあ、新米マスターだった頃、まあ、29年前のことですね。以来、何回も伺っています。まあ、カウンターに座ると、まあ、これまでの思い出がね蘇ってきたんですよね。たくさんのコーヒーを飲んだなとかドーナツ食べたなとかね、そういえば焙煎を勧められたのもおさむさんからだったんです。お店を始めた時に自分でも漠然といつかは焙煎をしたいなと考えていたんですけれども、初めて六葉社に伺った時に、焙煎はやらないんですか、やられた方がいいですよと言ってくれたのはね、おさむさんだったんですよ。その後いろいろな寄り道があったんですけれども、15年かかったんですが本格的に2010年に焙煎をスタートしました。まあ、今回コーヒーを飲んでいるとおさむさんから焙煎よってよかったでしょう堀内さんって言われてね、にっこり話しかけられて、29年前のおさむさんとのね対話がようやくここでね回収されたなというふうに思いを馳せましたね。確かに今振り返れば、焙煎をやっていなければ乗り越えられなかった、まあ、困難はいくつかありましたし、焙煎をやったことで広がったことというのもねありました。まあ、最初に焙煎を進めてくださったおさむさんは僕にとって、まあ、恩人の一人で憧れのマスターであることは今も変わりはありません。まあ、感謝の気持ちを胸に、六葉社をねその日は後にしたのでありました。リモン市はもうすぐ開店してから30年を迎えます。たくさんの人との出会いがあって今日を迎えられているのだなと改めて、実感しました。
コーヒートークセッション、
さてこの辺でドリップタイムといきましょう。本日の一杯を入れていきます。今日はガテマラのエルインヘルトブルボンナチュラル中深入りを抽出します。ガテマラのエルインヘルトといえば上上テナンゴエリアにある、名門農園ですね。ガテマラの国際品評会でもう1位を何回も獲得している農園です。今でこそインヘルトというとパカマラ種のイメージが強いんですけれども、まあ、エルインヘルトをまあ最初に有名したのはブルボン種でした。ブルボン種で品評会で1位を取っているんですよね。今日は、そのブルボン種を天日乾燥させたナチュラル生成のものをペーパードリップで抽出します。 使うドリッパーはトーチのマウンテンドリッパー、ちょうどこの季節になるとですね、この道具で入れたくなるという、マウンテンドリッパーのピンク色の、ドリッパーを使います。すごくね春っぽい色なんですよね。ペールトーンのピンクですかね。このドリッパーを使って抽出していきます。使う、豆の量は 25g です。今測ってみます。はい、25g 測りました。僕も以前は計量スプーンを使っていたんですけれども、最近はもっぱらこうスケール、測りを使ってコーヒーの豆の量も測っています。この測った豆をコーヒーグラインダーミルに入れて挽いていきたいと思います。手引きのハンドグラインダーです。ちょうど4月になってね、コーヒーを入れてみたいという方もねいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりこう最初に揃えてほしいなと思うのは、ドリッパーと、サーバーとこのミルですね。やっぱりこう、手引きのミルとか電気のミルとかあるんですけれども、ミルはやっぱり最初に揃えていただいた方が、美味しいコーヒーを入れられると思います。本当にこう1杯分とかだったら全然こう手引きのミルとかでもあっという間に引けますのでね。はい、今 25g を引き終わりましたね。あっという間ですよね。でお湯の温度なんですけれども、お湯の温度は今日は88度で抽出します。それではマウンテンドリッパーにペーパーをセットします。今日はカリタのウェーブドリッパー用のウェーブペーパーを使って今お湯を入れてリンスをしました。でここから、ペーパーの上にコーヒーの粉をセットしていきたいと思います。ドリッパーの中にコーヒーの粉を入れました。そして今平らにしてから抽出するガラスサーバー上にこうドリッパーを設置しました。それでは、蒸らしのお湯を入れていきたいと思います。だいたいこうコーヒーの粉に対してだいたい2倍ぐらいのお湯の量で蒸らしをします。25g 粉を入れたのでだいたい 50g のお湯を入れていきます。はい、今入れ終わりました。でここから蒸らしをしていきます。僕はだいたい蒸らしは長めに、設定していて50秒ぐらい、蒸らしていきます。今日の入れる量なんですけれども、 25g の粉の量に対して 375cc のコーヒーを抽出します。1対15の比率でお湯を入れていきます。はい、1回目のお湯を入れていきます。はい、100cc のお湯を入れました。で、30秒が経ったのでもう一度 100cc のお湯を入れていきます。はい、それで3投目いきます。今ちょうど時間は1分経過しています。こちらもまた3投目も 100cc 入れていきます。お湯は、全体に、中心から外側に向けて、時計回りに注いでいきます。はい、1分30秒経ちましたので最後の 75cc を入れていきます。はい、お湯を入れました。今落ちるのを待っている状態ですね。はい、今だいたい2分5秒ぐらいで抽出が完了です。サーバーからドリッパーを外します。で軽くここで、スプーンで
サーバー内のコーヒーをかき回してからカップに入れていきます。さて、コーヒーが入りましたので、飲んでみたいと思います。ガテマラのエルインヘールとブルボンナチュラル中深いです。さあいただきます。暑いですね。やっぱり毎度なんですけども、ちょっと猫舌なのでちょっと置いてから楽しみたいなというふうに思います。まあ、今回ですね、このガテマラの、インヘルトのコーヒーを選んだのは理由がありまして、先日六葉社に行った時に飲んだコーヒーというのが1杯目がハウスブレンド、ブレンドだったんですね。そして2杯目のコーヒーをお願いしたのが、グアテマラでした。で、おさむさんがこう目の前で入れてくれて、カップに注いで出してくれた時に、ガテマラのウエウエテナンゴですって言って出してくれたんですね。それで、ウエウエテナンゴといえばインヘルトもウエウエテナンゴだったなということで、今日はインヘルトのウエウエテナンゴさんのね、コーヒーをブルボン酒を入れたわけなんですけれども、まあ、そのおさむさんが出してくれた時にですね、僕もちょっと寄せばいいんですけど、ちょっと悪い癖が出ちゃって、ウエウエテナンゴですって言っておさむさんが出してくれたんですけど、で、六葉社、さっきも言いましたけども、地下のお店なんですよ。で、地下のお店でウエウエって僕なんか条件反射的に言ってしまって、おさむさんが目を丸くしてたんですよね。そういえばおさむさんと会うのも5年以上ぶりで、僕がこんなにダジャレ言う人間だと思ってなかったみたいで目丸くしてたんですけど、まあちょっと、おさむさんをフリーズさせてしまった瞬間っていうのがありました。さて、メールが来ていますので紹介していきたいと思います。マッキーさんからですね、ありがとうございます。なんとなく作業をしながら流す曲を探していたら、こちらの番組が目に留まりました。ありがとうございます。コーヒーはインスタントから何でも好きです。親戚のおばが子供の頃によくインスタントコーヒーを入れてくれて、母もその時間を心安らいでゆっくりしている感じが記憶にプラスされて、クリープとお砂糖入りのインスタントコーヒーはいい思い出です。ポッドキャストボリューム1のいらっしゃいますのエピソードでいらっしゃいまほう爆笑しました。ありがとうございます。私も、以前飲食店で働いていたので、なんとなく懐かしいような気持ちでコーヒーの香りをイメージしながら聞きました。ありがとうございます。ということでいただきました。マッキーさん、ありがとうございます。そうなんですよね、わかりますよね、なんとなくそういう気持ちで、なぜか僕もこうこのポッドキャストで、ゲストの方がいらっしゃるときはいらっしゃいまほうって使うことにしたんですけれども、そう、これまでのコーヒートークセッションの中で、まあ、好評だったのがこのいらっしゃいませの話でしたね。いろんなイントネーションのいらっしゃいませを紹介しました。まあ、好評だからということではないんですけれども、今日はありがとうございますの話をねしてみたいと思います。まあ、お店では何気なく使う言葉で、まあ、皆さんもよくね使ったり使われたりしている言葉だと思います。これはですね、ありがたいという感謝の意味を持つ形容詞に補助動詞のあるの丁寧表現ございますが組み合わさって成り立っているのだそうです。ありがとうございますという言葉ですね。お店でもお会計の際やお客さんが退店されるときにありがとうございますと言っていますけれども、いらっしゃいませ同様に人によって個性が出るんですよね。で、今いるリモン市にいるねスタッフの女の子はね、僕ら普通にありがとうございますって言うんですけど、その子が言うとありがとうございますっていう風に聞こえるんですよ。多分本人はスーを言ってるつもりなんでしょうけども、ありがとうございますっていう感じで聞こえるんですよね。またある喫茶店で聞いたありがとうございますの癖が強かったのは、最後の、語尾のスがですね、シュに聞こえてしまう方がいらっしゃったんですよね。ありがとうございますシュってまあよくねこうシュとかっていうとポルトガル語でね、まあ、ブラジルあれだけ大きいのでブラジルにもね地域地域で言葉の方言のようなものがあって、リオデジャネイロの人が語尾にシュってつけるらしいんですよね。だからサンパウロの人だとつけないようなイントネーションで、例えばマイスといった言葉をリオで言うとマイシュっ というふうになるんだそうなんですけれども、だから割とこうサンパウロの人がリオの人を表現するときにはシュッシュっていうそうなんですよね。だからきっとね、このありがとうございますシューっていう人は実はリオデジャネイロ出身の方だったとか、そんなことはないですね。はい、そしてですね、昔いたスタッフなんですけれども、その子はですね、ありがとうございますのあがね、限りなく歯に近い感じの発音をしていた子がいたんですよね。ありがとうございますっていう感じのね、まあそういったこともありましたね。そしてもうこれがね最高だったんですけども、先日行った喫茶店で、まあ、抑揚のつけ方が気になるスタッフの方がいらっしゃったんですよ。で僕もちょうどあのレジの近くに座ってこうコーヒー飲んでたんですけど、それがねすごく気になっちゃって、あの、ま、何回も聞きたいと思ってついつい長居しちゃったんですけど、それはどういう感じがあったかっていうと、ありがとうございますっていう感じだったんですよね。でそれが本当1回だけでなく、帰られる方全員にありがとうございますっていう感じの抑揚のつけ方だったんで、これってどっかで聞いたことあるような表現だなと思ってずっと考えてたんですよね。でありがとうございますって言った時に、あ、分かったと思って、ドア閉まりますのこれだと思って、で次のお客さんが帰る時に心の中でありがとうございます、ドア閉まりますって続けてみたら、本当にぴったし合ってましたね。これが完全一致っていうやつだったと思うんですけども、気をつけて聞いてみるとそれぞれ特徴がありますね。大事なのは気持ちを伝えることだと思います。続いてのメールです。ゆきえさんからいただいています。ありがとうございます。ボリューム2、またまた楽しく拝聴しました。アンクルブブ行ってみたかったです。猫舌の私にはちょうど良かったかもね。今日もね話に出ましたけれども、学芸大学にあったアンクルブブという喫茶店ですね。ここのコーヒーはマスターがね出すとき、うちのコーヒーはぬるいぞって言って出すというね、まあ、僕にはぴったし猫舌の僕にはぴったしな、コーヒーだったわけなんですけれども、まあ、今日はそんな話もしましたね。ゆきえさんからは、私が大学時代に通っていたのは西武池袋線江古田駅近く、学校のすぐそばのトレボンというお店です。ブレンドコーヒーとクロックムッシュがお気に入り、マスターや奥様にとてもよくしていただきました。少し前30年ぶりに伺ったら覚えてくださっていたことに感激しました。そしてコーヒーをブラックで飲んだ私に驚かれていました。当時は苦いのが苦手で砂糖とミルクをたっぷり入れて飲んでいたので、ということなんですけれどもね。そうそう、あの何十年ぶりに来店とかね、ディモン誌でもねよくありますよ。で僕もねちゃんとね覚えてるんですね、そういったお客さんのことっていうのが。そしたらやっぱりねお客さんも喜んでくださいますしね、そしてこう久しぶりの再会楽しいですし、本当に昔の話をするのってやっぱり長くやっててよかったなというふうにも思います。皆さんも、思い出の喫茶店の話やエピソード送ってください。さてコーヒートークセッションでは、番組の感想、コーヒーにまつわる思い出や好きな喫茶店の話、マスターや店員さんとのほっこりエピソード、さらに恋愛相談にもお答えしちゃいますので、ぜひともお送りください。宛先は cts@fmyokohama.jp cts@fmyokohama.jp、番組ハッシュタグは CTS847 です。そして番組オリジナルのドリップパックも第3弾が好評発売中です。最高級品種の芸者をベースにした贅沢な中深入りのオリジナルブレンド、販売はカフェビブモンディモンシュ店頭とディモンシュのウェブショップのみとなります。今回も限定数でのご案内になりますので、どうぞお早めに。美味しい入れ方はコーヒートークセッションボリューム6で聞けます。ポッドキャストで配信していますので、こちらを参考にぜひ楽しんでくださいね。次回は僕のコーヒー地図の著者岡本仁さんをお迎えします。お楽しみに。コーヒートークセッション、お相手は鎌倉のカフェビブモンディモンシュのマスターの堀内隆でした。本日もご来店ありがとうございました。